本庁の修法に記されておりますように、本庁から教会歴の表記が変わります。高端前第9の手術を本庁は共に守っております。もうすでに私たちはペンテコステのことを覚える手術を過ぎて、主のご降誕に向けて心備えをする、そうした季節を共に迎えているわけです。これからのこの主のご降誕に向けての日々を私たちは心静かに、その恵みを覚えながら共に過ごしてまいりたいと願います。今朝のこのところには主がお語りになった主の受難の予告の言葉に続いて、主に従う者たちのそのグループの中で一体誰が一番偉いものなのかという論争が語られます。ついでその言葉に続いて、主イエスの真の弟子とはどういうものであるのかということが語られております。ほぼ同じ内容を持っている並行記事は、福音書の中ではマタイの20章の20節以下に記されてあります。マルコの福音書、今朝の私たちのこの御言葉の中では、ゼベダイの子らが直接主イエスに対して自分たちの思いを語り、その願いを叶えてくださいと願い出る、そういうふうな形になっております。ところがほぼ同じ内容が書かれておりますが、マタイの福音書の中ではゼベダイの子ヤコブとヨハネの母親が主のもとにやってきて、自分の子供たちのことをどうかよろしく頼みますと願い出ているというふうに描かれております。つまり間接的にこの同じ願いを主に向かって行ったということが書かれている。少しその部分が違っております。書かれた年代が一番福音書の中では古いとされているこのマルコの福音書を下敷きにして、当然のことこのマタイは書かれているわけですが、マタイの福音書という書物、後のキリスト教会の状況というものが非常に強く反映されているというふうに言われております。つまり信仰を守るという意味での誤教的な判断に基づいた記述がなされている。主の側近であった弟子たちがこうしたむき出しのこの世的な自分の立場や地位というものを主に求めたというふうな願いは、あまりふさわしいことではないというふうに判断されたのではないか、あるいはそうしたことが主の弟子としての信用を失うことになりはしないかという判断がここには働いていたと思われるわけです。だからマタイのこの同じ箇所では、彼らの母親が自分の子供たちのことを頼むと主に願っています。自分の愛する子を思うあまりに、こうした求めを母親が主にしてしまったというわけです。ルカの福音書ではこの話自体がすっぽりと省略をされていて、ルカの福音書でいうと22章の25節のあたりで、私はあなた方の中でいわば給仕するものであるというふうな言葉の中にこうギュッと凝縮をされて、この今日のこの箇所のメッセージが語られている、そんな印象を受けます。このマルコを見ますと、 ここに登場してくる二人の弟子は、言うなれば神が私たちに求めているその歩むべき道と御心の真理を理解することのできない者たち、あるいはそういうふうな無理解な者たちの代表格のような具合に描かれております。主は彼らを愛し、また彼らは主に従ってその道を共にしてきたにもかかわらず、ここでは極めて人間的でこの世的な基準というものを持って物事を捉えて、主に従う者として誰が苦難に預かることになるのかとか、神の御心を行う奉仕という点において誰が一番であるのかということよりも、誰が地位や立場あるいは権威において一番であるのかという点に心が奪われていることに気づきます。彼らは主に対して、あなたの御国において王座につくとき、つまり栄光をお受けになるときに、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいということを願い求めました。最も名誉ある位置というのは主人や支配者の右側であって、次いで左側ということになります。まあ右大臣左大臣というふうな感じを持つわけですが、弟子たちが期待をし心に思い描いていた主の語った御国というものを、彼らは主イエスによる統治支配というものと勘違いをしていたことがわかります。彼らにとって神からの救い主であるメシアは、当時のユダヤ人のほとんどがそう考えていたのと同じように、神の権威や栄光を身に帯びて世に使わされるこの世の君王者の姿でありました。このマルコの記述を見ますと、弟子たちが主が裁きの王座につくことや、メシアの備える神の国での祝宴の定石を彼らは期待しているかのように読むことができます。それはマタイの福音書では19章の28節のあたりに書かれている言葉です。新しい世界になって人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、12の座に座ってイスラエルの12の部族を治めることになる。おそらく弟子たちはこの言葉を受けてこうした期待を心の中に抱いていたというふうに思われるわけです。弟子たちが願い出た事柄の内容は、主にあるもの、主に従うものに向けられた神の御心というものに対しては明らかに反するものであった、そのことがここには記されております。主は彼らに対して、彼らが自分たちが何を願っているのかを分かっていないじゃないかと語りました。彼らの御心に対する無理解というものがここで述べられております。そして彼らに、主ご自身が飲む杯を飲み、主が受けることになる洗礼を受けることができるのかとお尋ねになりました。旧約聖書においては、杯というこの言葉は、表現は喜びや救いを表すものであるか、あるいは苦難と裁き審判を象徴する言葉であると言われております。これは主が経験することになる苦難と死というものを表す言葉であると思われます。主は従う者たちが経験する苦難について語っていますが、弟子たちはまるで他人事のようにそのことを受け止めて、真の意味を理解をしてはおりません。彼らはその問いかけに対して、できます と非常に無邪気に答えております。彼らにとって苦難は天からの祝福のための印のようにしか受け止められていないことがわかります。主を信じ主に従う弟子としての道とは、主が歩まれた道をたどること、つまり主が受ける苦難に共に預かり犠牲を厭わず仕えること、そのことを意味しているわけです。そこには報いや栄光といった考え方は脇に押しやられて、仕えるというそのことに人は集中しなければならないということがこう語られているような印象を受けます。彼らは実際この後主を信じ主を証しする務めのためにいやおうなしに迫害やさまざまな犠牲を強いられることになります。主はおそらくそのことを踏まえた上で、主の右と左に誰が座るのかは主ではなく父なる神がお決めになる、そのようなことであって、神によって定められたものがそのようになるのだとここでお語りになったわけです。私たちはこれまでのこの文脈を味わっていくことの中で、主の弟子たちの小ささや弱さといったものを非常に強く感じさせられます。しかしそれは彼らの信仰が薄かったとか彼らが無理解であったということが示されているのではありません。彼らのこうした姿とは実に神の前での私たちの姿そのものであるからです。このような申し出を主に願ったヤコブとヨハネが特別だったわけでなく、彼ら以外の弟子たちもまた彼らと同じ願望や期待を抱いておりました。だからここに書かれているように、他の10人の者たちがこの2人のことで腹を立てたと書かれているわけです。彼らも同じことを申し出たかったのに、おそらくこの2人に出し抜かれてしまった、そうしたことに腹を立てて、あいつら勝手なことをして自分たちも同じことを考えてたのに、なんでこんなふうに先に言ってしまうんだというふうな思いを心の中に抱いていたのではないかと思われるわけです。で、私たちにとって少し意外なのは、主イエスが弟子たちに対して向けられた態度や言葉です。ここまで主の御心に無理解な発言をしたのが二人のものだけではなくて、他の者たちも同じようだったというのであれば、そのことを少し残念に思ったり叱責の言葉を向けたくなるのではないでしょうか。しかし主の態度や言葉は全く違っておりました。主は一同を呼び寄せて、主に従う弟子たる者の取るべき態度や心がけについて諭しました。異邦人の支配者とみなされている者たちが民を支配し、彼らの中の大いなる者たちが権力を振るっていることを君たちは知っているだろう。この言葉は当時のユダヤ人やユダヤの国が置かれていた状況を考えると、少し控えめでおとなしめの表現ではないかというふうに思われます。主が伝えようとしているのは非常に一般的な話、どこかの国の権力者が支配をしているというふうなぼやけた表現ではなくて、明らかにユダヤを支配しているあのローマの権力者たち、憎きあのローマの者たちはということを伝えようとしていたはずであるわけです。権力の行使にあたって政治と軍事、経済を結び合わせて世界の支配を目論んでいたあのローマ帝国のことを指しております。あなた方の間では、つまり主に従う者として、主の弟子として生きる者はローマ帝国の権力者のごとく力づくの方法や力関係の支配構造の中で支配非支配という関係を作り出し、その中で生きてはいけない、主にある者はそのような生き方をしてはならないと 主は命じています。この言葉は主においてなされた世に仕えるということを基本としたつながりの中で、主に従う者の中に広がるべき生き方が、主の弟子たち、あるいは主に従う者だけではなくて、この世の中一般の力や権力による支配という生き方とは根本的に異なっているものだということを述べております。主に仕える者、主に従う者の中で偉くなりたいと思う者は皆に仕える、使える人、すなわちしもべになり、一番上になりたいものは全ての人のに対して使える奴隷にならなければならないと命じられています。これはある意味で他者のために使える奉仕とか犠牲といったものの新しい在り方を私たちに示しております。パウロも第一コリントの9の19のところで、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりましたと語っています。おそらくこの言葉は主イエスが弟子たちに語ったこの言葉の伝承をパウロも受け継いでいるものと思われます。そうした言葉を踏まえて、教会に仕える使徒の職務についてパウロは第二コリントの4章の5節の部分で、私たち自身イエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですと、主に従う人が他者に仕える立場の存在であるというふうに述べられております。自由を得るためにキリスト者は召し出されたのだから、愛によって互いに仕えなさいという言葉もパウロは語っていますが、この仕えるということないしはそのような生き方を主を信じる者の中において広げていく、このように主の言葉は主を信じる群れである教会の中に、この世の上下関係や力関係の序列は存在をしないものだというふうに私たちに語っています。そうあるべきことの根拠として主はご自身のお姿をお示しになりました。主は他人に仕えられるためにではなく、他者に仕えるために世に使わされたこと、そして主がご自身のことを象徴する身の代金という言葉で、主にある者たちが世にあって行うべき技やその生き方というものが示されています。ここに登場する身の代金という言葉は、旧約聖書の中ではいくつかの意味を持っております。罪の代償として支払われる金であったり、もし支払わなければ、奪われてしまうことになる自分の命の代償のお金であるとか、神に捧げられる遺言、自分の初めて設けた子供のその犠牲に相当するものとして神に捧げられる代金といったもの、そうしたさまざまな意味を持ちます。主はご自身を多くの人の身の代金であると述べました。新共同訳聖書はこの部分を多くの人のというふうに訳していて、多くの人のためのにあたるこの言葉が省略をされて訳されています。これは全ての人という意味合いの多くの人という意味合いの言葉です。ここをもう少し厳密に読んでいくならば、全ての人々のためのという言葉は、全ての人々の益となるようにという意味の言葉であって、初期のキリスト者たちが主イエスの姿と重ね合わせて味わっていったイザヤ書53章の苦難のしもべの姿を思い起こさせる言葉であります。イザヤ書53の11節以下には、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために 彼らの罪を自ら負った。12節、多くの人の過ちを担い、背いた者たちの取りなしをしたのはこの人であった。というふうに記されています。主の十字架と復活という出来事によって、人間の救いについての神のご計画が究極的な完成へと向けられた。神による人の救いを実現した唯一のお方がイエス・キリストというお方であった。マルコの福音書はこの箇所で私たちにそうした大切なメッセージを語りかけています。主に従う信仰の歩みは、主が私たちのために備えてくださり、主がたどられた苦難と犠牲を伴う神様の御心を生きるための道でありました。私たちは主に従う歩みと信仰に導かれる生き方というものを今一度振り返って考えてみる必要があります。私たちの信仰の道は、他者に仕え、世の人に仕えるために主が準備してくださった道であります。初期のキリスト教会に属した人々は、主によって実現した救いの技と、主を信じて従う者がたどるべき信仰の道を宣教の中で伝えられ、信じるべき事柄として受け止めていっただけではなくて、後の時代を生きるキリスト者にとっても備えられている道であり、信仰者の中でそれを実現すべき姿勢、それは他者に仕えるということをもって、自分が主を信じる者であることを証しする、そのような姿を指し示しています。主に仕える者は他者に、またすべての人に仕えるしもべとなるべきだ、というこの教えを大切な事柄として私たちに身をもって示してくださった主の御心を、私たちは心の中に刻み覚えたいと思います。そのような私たちの生き方が、神の前での私たちのふさわしい生き方であり、主がそれを正しいと認めてくださっている、そのことを私たちは信じて、共に信仰の歩みを全うしていくものでありたいと願います。お祈りを捧げいたします。御神様、御言葉を通して主に従うことの意味、そして世にあって私たちが果たすべき務めが示されました。主がその生涯を通して私たちにお示しくださった仕えるべきものの姿をいつも心に留めて歩んでいくことができるようにしてください。小さく弱い私たちは、自らの願いや願望のためにあなたの御心を見失うことの多い一人一人でありますが、主はそのような私たちを受け入れ招いてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうか主の招きに応え、喜びを持って主に仕える、そのような信仰の歩みを全うさせてください。新しい一週間の旅路が始まります。どうか私たちの健康を支え、心の平安を保って、あなたがお与えくださっている世の働きに喜びを持って向かい、また世の人に仕えることができるようにしてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安をあふれさせてください。私たちにしかできない、なくてならない小さな働き一つ一つを積み重ね、この週も生きていくことができるようにしてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれの生活の場所や働きのところにあなたの恵みを私たちと等しく備えてください。尽くしません、これらの願いと感謝を私たちの救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。